寺子屋たっちゃん。
敬老の日の寺子屋たっちゃん。たっちゃんはまだ老人じゃないですよね。
おはようございます。老人だよね、法律上もうすぐ65からでしょ、老人って。だからその敬老会で、今日敬老の日だよね。で、本来なら、敬老会なるものの式典かなんか参加してくださいって言うんだよね。だからもうだよ、もう来年間違いなく来るぜって言うの。だけど、で、自分じゃそんな気はないよね。だって不惑って40だよね。
惑わず
ね、甲子園不惑。ところがその40になるともう、なんだっけ、
初老
に入んだよね。だからわけわかんねえな、最近だ。10年遅らせてもらいたいな、本当に。
みんな健康で長生きになりました。
本当だよね、
お元気ですから。
本当だよ。でね、その要は今日はその敬老の日で、幸せってなんだろうか。この間その要はいい生活といい人生違うって話したっけ。
はい。
だからそのいい人生って送れるってすごいことだと思うんだよね。じゃあ幸せってなんだってこう考えた時に、昨年でしたっけ、あのブータンの
国王
ね、まあ、話題になったじゃないですか、奥さんとね、とても親日家で。あのブータンの国で、あの時新聞にぎわしたのが幸せ度っていう言葉が新聞にぎわしたでしょ。欲望分の財、欲望が分母、財が分子。だから財がでかくなって欲望が小さくなりゃ出てきた答えはでっかいわけだから、つまり財の方が欲望よりでかいと幸せ度が高いとか、で財が要は欲望より小さいと自分の欲望を満足させることができないから幸せ度が低いと、こういう考え方って出たじゃんね。で今ね、欲望っていう言葉ってね、汚いだよね。財を中心にするとか、あるいはわがままだとかって、まあ要はなんかあんま好きじゃない。 でも今の幸せ度、欲望分の財というふうにこういう定義してしまうとね、財を中心とした考え方が幸せだから、いい生活してますかに当たっちゃうわけだよね。でそれは違うんだよね。いい生活って関係ないんだもんね。だからなんか欲望が膨らめば、そんなの際限なく膨らんじゃうんだよね。あれも欲しい、これも欲しい、ああやりたい、こうやりたい。だそんなもんじゃん。幸せっていうのは、本来の幸せっていうのは人の喜びを見つけられるかだと思うで、僕は。人が喜んでくれるっていうのは、あるいは人を喜ばせることができれば、人のためにお役に立てれば、それが自分の幸せだろうって僕は思うんだよね。でそれは持ちつ持たれつでお返しが来るわけだよね。だまあ喜びっていかに作られるでしょうかねっていうところにもつながるんだけど、で苦労して苦労して苦労して報われた、まあいろんな苦労があるでしょう。それこそ一年発起して働いて、それこそ財の話だけど、超貧乏だったものが財を成した、これも一つの幸せ。それからオリンピックの選手が世界何連覇で、吉田沙保里ちゃんなんちゃうね、なんかやって、伊調馨ちゃんとかいろいろ、あるいはオリンピックに出ることに苦労してきて報われたって、どんなに嬉しいでしょうかね。だから学校ってのね、学校ってのもその生きる喜びっていうやつを子供に与えてやんなきゃいけない。それじゃなきゃ学校じゃないと思うんだよ。俺ものすごいこのなんか心配してるのはね、世間の評価なるものがどこどこ大学へその何名入るみたいなことに価値観を与えるような学校、高等学校だよ。でそれはなんか微妙に違うだろうって僕は思ってんだけどさ、まあ正直ね、腹の中ではね。だから学校ってね、生徒褒めるでしょ。子供の時でも、小学校の時なんか子供褒めるでね。で褒めるって、どこ何を褒めるかっつうとね、大体君は学業で頑張りましたって、成績がオール5でしたって、ああ偉かったね、文化スポーツで何々賞を得ました、書道をもらいました、音楽聞き、ピアノ弾いて賞をもらいました、スポーツで県一になりましたって、これ検証するじゃんね。でも褒めるのをね、そういう目に見えた結果を褒めるんじゃなくて、君の笑顔はいいねとかさ、あ今日やったその人に優しく、あおじいちゃん手をちょっと差し伸べたね、あおばあちゃんがこんな荷物持って陸橋渡ろうとしてる時に、おばあちゃんに陸橋持ちますよ、あ陸橋じゃねえ、陸橋持てねえ荷物を持ちますよっつってね、その要は陸橋渡ったっていうようなね、そんな子供がまあ実はうちの学校にも、静岡学園という学校にもいて、そういう電話いただいてありがたいなと思って、そういうことをしてくれたっていう子供がいたっていうのはね、かつてね。そういうことで人にその褒めるっていうことで、笑顔だとかね、その今いい顔してるとか優しくしたりっていうことを褒めて人を育てていくとね、その子って大人になってから、あるいはその現状この子供のうちでも人のつながりってできるんだよね。 そりゃ人間ってのはね、避難をし始めるとね、みんな離れてくる。でも良さのみ話してる、まあそれも難しいんだけど、カッカッカッカッ来る時もある。でも実際にはね、人のつながりってとっても大切。商売ってね、僕じいちゃんばあちゃんに育てられて、自分のこの過去を振り返ると、おじいちゃんは商売してる、お父ちゃんも商売してたの、東京でね。で、まあ、当時東京でビッグカンパニーだよね、今でいうビッグカンパニー。俺本当は両家のボンボンなんだ、本当は。でもそれが、そのじいちゃんがよく言ってた、商売した時に物を売るなって、自分売れって。俺子供の頃からよくじいちゃんに聞かされた、商品を売ろうとするなって、自分を買っていただけっていうことを今振り返ると、僕はね、過去に感謝するっていう、そこの僕のね、あの時あんなこと言われたからとか、あの時あんなことがあったから今のこんな環境自分があるんだって感じることがとっても多いのね。でもちょっとプライベートの話になっちゃうんだけど、まあ、さっき僕は東京で生まれて、でこちらに実はもう3つの時には転地してきたのね。親父が廃病になっちゃった、戦後間もないところで廃病で、その3歳の時に廃病で、親父がその別の胸ね、母屋とは違うと、別棟に、別棟に寝てたんだけどね、なんか3歳の時に親父のとこへ駆け込んだ、お父さんのとこへ、とちゃんって駆け込んだんだよ。そしたら親父もものすごい顔して僕を睨んだのね。来るなって言うんだよね、うつるから。当時の肺病ってうつるから、隔離だから。で、俺はその睨まれたからわーんって泣いて、おばあちゃんのとこへ、父ちゃんが睨んだ。でもその頃はもうおふくろはその東京で戻って働いてたから、結局じいちゃんばあちゃんに育てられて、でばあちゃんのところへ駆け込んだ。だからばあちゃんが俺を抱いて泣いてくれたのね。泣いてくれたってか泣いてた。でその時は分かんない意味が、なんでおばあちゃんがそんな泣いて、俺がその父ちゃんが睨んだって駆け込んで、おばあちゃんの胸に駆け込んだら、おばあちゃんが抱いて泣いてた。それは分からない、その時は。でも大人になってくると、その3歳の俺を追い返さなければならない父親の辛さ、悲しみ、それがわかるじゃんね。でおばあちゃんが、俺が17の時、高校2年で忘れもしない、1学期のその期末試験が終わって早く帰ってきたら7月で、お盆だよね。おばあちゃんがその、僕が3歳の時の話をその時点でしたらね、お父さん、お前の親父は、おばあちゃんの息子ね、初男って言うんだけどさ、初男はもう深ぶって泣いてたって話をその時してくれたのね。辛いよな。だからそれは今そのこの年になって、あるいは大人になって分かることでね。でも愛情いっぱいに育てられたってことを僕はすごい感じてるんだよ、じいちゃんばあちゃんに。もう袋も17の時死んじゃって、まあ全くの両親の味を知らないんだけど、だから俺ちょっと変わってるなって自分で思ってきたんだよね、自分が。つまり父母のその思いを知らないで育ってきちゃったっていうことが、逆にはその人に対する愛情がすんごい膨らんじゃっててね、やっぱりちょっと俺おかしいかなと思ってきたんだよ、自分で。で樋口智子さんっていう人の童話でね、4年先の僕っていう話があるのね。小学校低学年の僕とその弟ね、駅で父親と待ち合わせ、父の給料日、おいしいもの食べようかということになった。で駅で待ち合わせしました。で商店街歩きながら、 お父さんがね、宿題終わったんか、これからやるねんって。なんでか言うたらな、今日の宿題は星の観察やねんと。そうか、それやったら予定変更しようか。コンビニで弁当とか飲み物を買って丘の上の公園出かけたって。そしたらね、その子供はね、お父ちゃん一光年って知ってるか。一光年言うたらな、光が1年かかって地球に届く距離やねんで。僕な、先生の話聞いて考えてんねん。その考えたは、まあ、要は高速瞬間移動型のロケットってやつ発明してね、4光年離れた星にザーッと行っちゃうわけよ。でその4光年離れた星から改めて地球を見るのね、過去を見るのよ。そしたらそこにはその干し物を干してる、炊事をしているお母ちゃんの姿が見えた。つまりもうお母ちゃん亡くなってんだよね。それでだからお父さんと待ち合わせをして、給料日だからおいしいもん食おうかと。で今日の宿題が星の観察だと、じゃあ予定変更して丘で食おうぜっていうことになったんだよね。でまあそのお母ちゃんが見えるんだよ、お母ちゃんがご飯作って、あるいは洗濯してるのが見えるやんな。それからな、僕はな、大きくなったら偉い博士になんねん、決心してん。 っていう言葉を言うのさ、その子供が。そうしたらそのお父ちゃんはね、そうか、それやったら偉い博士に乾杯や。でお父ちゃん何回も何回も自分で乾杯してたって言うんだね。でまあ4年以内にそのお母さんが亡くなった。でも辛かったけど将来博士になって、そのきっとこの子は母ちゃんにありがとうって言うんだよね。だからその将来ね、過去の出来事を振り返って、それが生きる原動力になるような意味付けをしてみるっていうことは、これ生きていくのが大切なことじゃないかって思うのね。まあなんか、まあ、毎回毎回人生論みたいな話になっちゃうんだけど、大切だよね。
敬老の日、近所のおじいちゃんおばあちゃんのお話を聞いてみたり、一緒にそんなことを語ってみたり、そんな時間も大切かもしれないですね。
そうですね。